週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貸です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、発売直後のねお祭り騒ぎというのは終わったんですけれども、はい、まだ一部のモデルはね間違えている iPhone6 と iPhone6 Plus、
ね、そうなんですよ
ね。で、在庫やね料金システムが落ち着いた頃に、まあ、買おうと考えてた人もねそろそろ本腰を入れて検討しているんではないでしょうかね。そこで今回は iPhone6 の使い方買い方を検証します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は iPhone6 購入&活用術と題してお届けします。はい、画面はねついに 4.7 型になって、さらに大きい 5.5 型のプラスも同時発売された iPhone6 ですけれども、その実力から使い方買い方までを解説しますね。
随分大きくなってしまった iPhone なんですけれども、はい、かつてスティーブ・ジョブズさんは、うん、iPhone の片手操作の良さっていうのをずっと繰り返して強調していらっしゃいまして、うんうん、大きなスマートフォンは誰も欲しがらないとまで言い切ってたんですよ ね。
そうでしたね。
ところが今回は iPhone 自体が Android 端末並みの大きさになったというところがトピックですね。
うん、はい、そうですね、元々ねスマホの大画面化というのは iPhone にない要素を追求したサムスンやソニー、 HTC といった、ね、メーカーが仕掛けてきた動きですよね。はい、でアップルは今回その競争に加わったということですよね。
その背景には技術革新が一巡してアップルですら新鮮な驚きを演出しにくくなってきたという事情があると本誌では指摘してますね。
そうですね、これまでの、ね、iPhone というのは代々、ね、マルチタッチ操作だったりとか高精細画面のレティナディスプレイだとかね、で音声操作の Siri といったように、はい、何らかの目玉となる、ま、性能とか機能というのを打ち出してきたわけですよね。
そうですね。
ところが今回の iPhone は iPhone として目新しい要素はあってもスマホとして新しい要素っていうのはあまりないんですね。
まあ、確かに仮に大画面化していなければ、うん、デザイン以外については変化に乏しい新機種というような扱いを受けたかもしれないですよね。
うん、そうですね。
まあ、とは言っても iPhone シリーズの最新モデルとして見れば、うん、まあ、文句なしに過去最高の製品だという評判がありますけれども、
そういうことになりますね。で、大画面だけではなくてね、前のモデルでも十分に薄かった本体、この本体は iPhone6 で 6.9mm、6 Plus では 7.1mm というね、もう驚異的な薄さになったわけですよね。でその中に独自開発した最新の CPU を内蔵していて、ウェブの閲覧からゲームまで、まあ、ストレスを感じる場面というのはほとんどなかったんですね。
でさらに今までより多くの、 LTE 周波数帯というのをカバーしておりまして、うん、はい、au の YMAX2 プラスですとか、うん、ソフトバンクの AXGP といった通信規格、うん、TD-LTE、うん、こちらにも対応しています。
はい、
でこれらはこれまでの LTE ほど混雑してないエリアになりますので、うん、まあ、使えることのメリットは大きいですよね。
そうですね。でそれに、ね、au が導入した複数の LTE 周波数を束ねて高速化するキャリアアグリゲーションにも対応してるんですね。
はい、
東京の町田市周辺で、ね、テストしてみたんですけども、キャリアアグリゲーションの効果で 80Mbps を超える速度というのが出たんですね。
おー、すごいですね。
うん、iPhone の旧モデルを au やソフトバンクで使っているユーザーというのは通信の部分だけを見ても買い替えを検討する価値があるんですね。
とはいえ他のスマホと比べると見劣りしちゃう部分も多いという指摘もありますが、
例えば iPhone6 のカメラが800万画素なんですけれども、はい、これに対してソニーの Xperia の最新機種というのは2070万画素、最新の CMOS を採用したカメラというのを備えてるんですね。
は
あ、あと本体は防水防塵仕様なんですね。
はい、
で iPhone6 より厚みはあるんですけれども、幅や高さというのはさほど変わらなくて、それでいてより大きな5型の画面というのを備えています。
ちなみに対応する周波数が多くなった iPhone6 なんですけれども、 NTT ドコモの主要な LTE 周波数、まあ、こちらの一部にはまだ対応していないということです。
はい、でね、他の機種と同じ大画面という土俵に乗った iPhone6 なんですけども、ただ、まあ、もはや、ね、オンリーワンの存在ではないんですね。で iPhone6 のサイズ感に惹かれるなら同じくらいのサイズの Android 端末もね、比較検討の候補に入れた方がいいですよね。
はい、 iPhone の発売に先駆けて Apple は iOS の最新バージョン8の提供を始めましたね、はい。そこでここからは iOS 8の新機能をご紹介してまいります、iOS 8では新たに追加されたヘルスケア機能が話題になりましたけれども、実は今回の iOS 8は使って初めてわかる地味な改良点にこそ注目のポイントが多いということです。
はい、特に進化しているのがカメラや写真関連の機能なんですね。まずね、キングジムのレコロで撮れるようなタイムラプス動画の撮影に対応してるんですね。
流行ってますよね。
スローモーションとは逆に時間を圧縮したような効果の動画がね、撮影できて、夕日が沈むシーンのような撮影で特に威力を発揮するんですね。あとカメラには新たにセルフタイマー機能というのが追加されてます。
で、写真アプリの方はですね、Apple 提供の別のアプリ iPhoto の編集機能が統合されました、これまであった自動補正に加えて角度の細かい調整ですとか、露出、色かぶりの補正といった本格的な編集もできるようになりました、いずれも別のアプリを使う機会がこれまで多かったので標準アプリだけで済むっていうのは便利ですよね。
はい、それにね、あのメールだとかメッセージのやり取りが多いユーザーにとって特に嬉しいのが、画面上のキーボードや変換機能を外部のアプリに切り替えるようになったことなんですね。で、これでね、Android と同じように OS 標準の変換機能だけではなくて、ジャストシステムの ATOC のようなね、精度に定評のある外部アプリを自由に使えるようになりました。
iOS はバージョンアップを繰り返すために Android OS に似たようなこう要素が増えてきてますよね。
その代表例が画面の上の方から引き出して表示する通知センターですね、
はい。
で、今回のアップデートでは通知センター内にアプリのショートカットを配置できるようになりました。
例えばエバーノートのアプリをインストールすると通知センター内にメモを追加するショートカットボタンを表示できます、これでエバーノートのアプリを起動しなくてもすぐにメモが取れるわけですね、それにメールの通知を左にスワイプするとゴミ箱ボタンが表示されるといったようにですね、細かな使い勝手も改良されています。
はい、それからね、スマホを使っていると、常に気になってしまうのがデータ通信や電池の使用量ですよね、iOS 8ではアプリごとの使用量を細かく管理できるようになりました。
これ結構ね、便利ですよね、例えば電池の減りがちょっと早いなと思ったら、設定からですね、使用状況の画面に移りまして、アプリごとの電池使用量を確認して、特にバッテリーを食っているアプリを終了させることができます、で、同じようにデータ通信の多いアプリは LTE あるいは 3G での通信を禁止してしまって Wi-Fi 通信のみというふうに設定することもできるんですよね。
はい、こうしたように iOS 8の新機能というのはこれまでの iPhone ユーザーの不満を的確に解消するものばかりなんですね、極めて実用的なアップデートになっていて、しかもほとんどの新機能が iPhone 4S 以降のモデルでも利用できます。
ひょっとすると iPhone 6 に買い替えなくても OS のアップデートだけで満足できるユーザーもいるかもしれないですね。週刊日経トレンディ、今週は iPhone 6 の使い方、買い方をご紹介しています。後半はモバイルナンバーポータビリティ MNP を利用した買い方を含めて iPhone 6 を安く手に入れる方法をご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は iPhone 6購入&活用術と題してお届けしています。
さあ、後半はまずモバイルナンバーポータビリティ MNP について検証します。
はい、
iPhone の新機種は各キャリアにとっては最大の商材でして、契約数を大きく左右するんですよね、そのためにですね、ここ数年は新機種の発売前になると、価格や割引キャンペーンをめぐっても発売ギリギリまで激しい後出しじゃんけん合戦が繰り返されてますよね。
そうですね。でね、今回まず後出しを仕掛けたのはドコモですね、iPhone 6の予約開始から2日後の9月14日に発表した iPhone 下取りプログラム、これは他社から MNP で転入してきたユーザーの iPhone を下取りしてね、 iPhone 6の購入代金を割引くキャンペーンですね。
例えば au やソフトバンクの iPhone5 16GB のモデルを下取りに出すと、なんと税込み 28,080円の割引が受けられます、一般的な買取価格からするとですね、それを1万円以上も上回る高額買取になってるんですよね。
そうですね。あと、そのドコモへの出戻りね、これを促すお帰りボーナスというのがあるんですが、これでは1回線あたり税込み 18,000円を割引するんですね、そして家族で同時に データ容量を分け合うシェアパック、これに加入すると1台あたり税込み1万800円割引く家族まとめて紹介割っていうのもあるんですね。
はあ、いろいろありますね、うん、
でこれら3つを組み合わせると旧キャリアでの解約料だとかもろもろの、ね、手数料を差し引いても3万円を超える得になるわけですよね。
もうお帰りボーナスが利用できる元ドコモユーザーだったら他社からの乗り換えを検討した方が良さそうですね、うん、一方驚きの下取り価格で狙い撃ちにされてしまった au とソフトバンクも、まあ黙ってはいなかったと。
そうですね、まあ、この辺がね競争の面白いところですけれども、うん、どちらも自社のスマホユーザー向けの下取りキャンペーンっていうのは発表していたんですけれども、9月16日にはソフトバンクが、そして翌17日には au が MNP で、転入してくるユーザー向けの下取りキャンペーンっていうのを発表したんですね、
うん、こちらは iPhone5 の下取り額で見てみると、うん、いずれもドコモと同じぐらいの水準です、うん、でさらに au ウォレットですとか T ポイントを利用して MNP 転入者向けの還元キャンペーン、こちらを用意して、うん、まあ、対抗意識をあらわにしているといったような感じですね、
はい、ただねその au ウォレットとか T ポイントの還元ではね、それぞれ1万円相当分ということで額としてはそんなに多くはないんですね、はい、au ウォレットや T ポイントの代わりに基本料金が2年間無料になるという割引も選べるんですけれども、この場合は2年間待たなければ全ての割引が受けられないんですね。
まあそうですね、
まあ、条件に当てはまればその場で全額割引かれるドコモに比べるとややまあ不便とは言えますよね。
去年参入したドコモと違ってすでに多数の iPhone ユーザーを抱える au とソフトバンク、うん、まあ、こちらはいかに他社へのユーザー流出を防ぐかが勝負どころというところですよね、はい、うん、まあ、そのためこの2社は今回自社の機種変更ユーザー向けの下取り価格を MNP 以上に高く設定しています、
はい、例えばソフトバンクユーザーが機種変更で iPhone5 の16GB モデルを下取りに出すとね、還元額はなんと驚きの 3万2400円相当なんですね。あとドコモの iPhone6 はね、新規も機種変更もかけ放題付きのいわゆる新プランが前提なのに対して au とソフトバンクでは旧プランが継続できるというメリットもあるんですね。
こちらは通話定額ではない代わりに iPhone 向けの割引キャンペーンを適用するとデータ通信が月 7GB まで税込み5616円で使えます、うん、で各社の新プランは月 5GB 税込み5400円ですから、データ通信に関して言うと割安感がありますね。
あとね、その最も人気の高い iPhone6 16GB モデルの新規契約一括払いの時の価格はドコモが 73,872円、 au が 72,360円、ソフトバンクが 70,080円なんですね、はい、いずれも毎月の割引で端末代の負担が相殺されるので2年間の継続利用で実質0円になります。
それから機種変更の場合の実質負担額を見てみますと、ドコモが 11,664円、うん、で au とソフトバンクが 14,520円です、うん、ドコモは機種変更の時の実質負担額が低いんですけれども、うん、まあ、全体の負担額で見てみると、まあ、旧機種の下取り価格によっても変わってくるというところがありますのでご注意ください、う
ん、はい、ただね、まあ、不用意な買い替えで損をしてしまう場合もあるんですね、はい、例えば解約契約時の手数料に注意が必要なんです。いわゆる2年縛りの更新月以外の月にね解約すると解約料がかかるわけですね。
そうですね、
特に注意したいのが過去に各社が実施していたキャンペーンです。
ほうほう、こちら見てみるとですね、例えば回線付きのフォトフレームですとか、うん、子供用携帯と同時加入することでキャッシュバックを受けるっていうようなキャンペーンが、まあ、過去にあったみたいなんですけれども、はい、うんうん、そうなるとこういうフォトフレーム、子供用携帯といった機器にも解約料が発生してしまうんですね、はい、で全てを解約すると手数料が高額になりますので、うん、まあ、MNP の際もフォトフレームは元のキャリアに契約を残したままといったような方法を取るしかないようです。
はい、それにね、2年契約のリセットにも注意が必要なんですね。ソフトバンクのホワイトプランで iPhone を使っていたユーザーがね、 iPhone6 だとかに機種変更するときに新プランのスマホ代を選択すると違約金っていうのはかからないんですが、2年契約の更新月がリセットされてしまいます。
お、縛りがなくなるのは再び2年先になるので、うん、契約に際してはソフトバンクを使い続ける覚悟が必要になりますね、
はい、あとね、通信の自動増速にも も注意してほしいんですよね、はい、新プランでの契約時に店頭でスピードモード、快適モードといったオプションの設定を進められることがあります。
こちらはですね、データ通信の月額使用量が上限に達してしまっても低速通信にならずに自動的に追加料金を払って容量を上乗せするっていうサービスなんですね、はい、まあ、多くのユーザーにとっては不要なオプションなので、まあ、こちらは注意した方が良さそうです、
はい、
まあ、その他ですね、いろいろな契約の仕方ですとか、iPhone を使う時の面白い機能、はい、そういったものをですね、本誌の方でご紹介しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います、
はい、
今回は iPhone6 購入&活用術と題してお届けしました。
チェックマンスチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかけている日経トレンディ編集部のチェックマンさんが今週一番気になるものは何ということで、今週もチェックマンさんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
ははっ、チェックマンだよ。
はい、本日ご紹介いたしますのはイベントでございますね。
お、
渋谷大人ハロウィン大人の仮装コンテストというイベントでございます。
渋谷大人ハロウィン、
はい、こちらはですね、なんと史上初の、うん、東急東横線貸切列車で行われる仮装イベントとなっております。
東京のハロウィンといいますと、だいたいその時期にね、山手線に仮装した外国人の人たちがいっぱい乗ってくることが話題になったりしますけれども、
いやいや、あのね、ほんとびっくりなんですよ、最近のハロウィンって。
そう、そうなんです。
知りませんか。
いや、
なんかね、渋谷の街がね、みんなこの仮装になっちゃうんです。
へ、おかしなことに、街がおかしなことになって、あのドン・キホーテなどはですね、仮装グッズの売り上げがここ数年で激増しているという話もあり、
そんなに盛り上がってるんですか。
いや、だからびっくりですよ、あれいつの間にこういうことになったんだろう日本は、みたいな、そんな感じです。
そうです。で、一部ちょっと無秩序な方もいらっしゃるので、うん、かどうかは分からないんですけれども、ここは一層鉄道として、きちんとイベント化して、
なるほど、
オーガナイズした上で行おうという意図もどうやらあるようでして、書類審査のみで、これを通過した方はですね、25日の貸切運行列車に、乗れるということで、はい、
書類審査があるんですね。
あります。
どこからどこまで行く形になるんですか。登っていく形になるのか、下っていく形になるのか。
はい、ですね、元住吉の車庫を出発いたしまして、そこから元町中華街駅に到着いたします、
一旦横浜の方に行くわけですね。
そうです、で戻って渋谷駅到着で終了ということで、
1本だけなんですか。
1本だけです。
1本だけ、
はい、
ただその1編成の中に、いろんな格好をして、みんながこう、ドレスアップして乗るんだから、ちょっと旗から見ても楽しそうですよね。
そうですね、パーティーを一つ文化として、沿線の文化の一つとして、形成して、ちょっと形にしていきたいというところもどうやらあるようでして、誰です、今の若い人が使う言葉、パリピポってご存知ですか。
え、パリピポ。
そうなんです、パーティーピーポー、略してパリピポ。
それはパーティーピープルは知ってる。
パリのお巡りさんじゃないわけですね。
パリのピーポー。
深夜番組でなんか有名になりましたよね。
そうかもしれないです。火曜にですね、パーティーという文化がちょっと若者の間で定着しつつあって、まあ、そういうところにも目をつけてるような感じが。
いや、やっぱね、最近の若い人たちっていうのは、そういうふうにこうきちんと楽しみ方なんかも、ね、洗練されてきて羨ましい限りですよね。
確かに我々の中でパーティーというと、なんかこう洗練されたイメージとは非常に程遠いこうい
や全くないですよ。
昭和的な言い方をすると、こうランチキとかそういう言い方の方が、
いや、僕はどっちかというと大谷とか大倉とかのバンケットルームで、偉い人たちがご挨拶して、でその間こうバイキングを貪るみたいな、そういうイメージですけどね。さあ、このね、大人ハロウィンですけれども、そのパーティー文化のね、新しい取り込み方になるのかっていうのが注目なんですけれども、それではチェックマンズスコア参りましょう、この渋谷大人ハロウィンのほにゃららどう、10点満点でお願いします。
参ります。ハロウィンといえばディズニーランド。
千葉やないか、反対やないか。
6点。
当たり前や。
でも私ね、ディズニーランドに ちょっと最近行くことがありまして、はい、それもびっくりしたことが一個あって、ほうほう、何かっていうと、かつてはいなかったんですけど、みんなね、お姫様の本当にドレス着て
る、コスプレをしてるんですか。
そう、そういう人たちがいっぱいいたっていうところにちょっと衝撃を受けたんですけど。
大丈夫です。渡辺さんはいつもお姫様です。
出たよ、おいおいおいおい、
はい、悪い感じでスタジオの空気が緩んだところで、また来週。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、はい、iPhone6 だったんですが、はい、僕はですね、今検討中なんですけれども、とりあえず先に、今使っている iPhone5S に iOS8 を入れてみたんですけれども、ね、はい、やっぱりあのタイムラプス動画がですね、とても面白いですね。
あ、もう使いこなしてるわけですね。
まあ、あの本当に一部だけですけどね、はいはい、先日ですね、横浜港の、中をこうぐるーっと1時間ぐらいかけて回る遊覧船に乗った時にですね、途中でふっと思いついて、そのぐるーっと一周する間ずっとタイムラプス動画を撮り続けて、でそれをですね、最終的に12倍速にして、で YouTube にアップしてみたんですけれども、なかなかユニークな映像が撮れて、それをなんていうんですか、個人がそれぞれ持っているスマートフォンでできちゃうってすごい時代だなと思いましたね。
なるほどね、それでみんなほらやっぱり自分で撮ったものをアップして、それでまあみんなにねこうアピールするっていう、そういうのになってきてますからね。だからなんかちょっと人と違うことをね、
やってみたいです
よね、やってみたいっていうね。
ただな、 iPhone6 がですね、ちょっと大きいなっていうのが、
なるほど、
僕の、
私はね、もうとにかく大きいのがいいなと思ってるんですよね。大きいところがいいなと思ってて、
あの僕はですね、タブレットのヘビーユーザーなんですよ。そうですね、あの Windows は8インチのタブレットを使っていて、あと iPad Air とか、あと Android も11インチタブレットを使ってたりするので、 そうするとスマートフォンに関しては小さい方がいいと、むしろいいんです
よね。逆にだからそこがポイントになってきますよね。タブレットを持っているか、それか持っていないか、まあ、持っていてもその使いこなしをどこに視点を、ね、置くかっていうことで、ね、でそういう時にやっぱりこう小さい方がいいっていう人と、いや、 やっぱ大きくてなんか1台で済ませたい、つまり1台持ちなのか2台持ちなのかっていうね、
それでだいぶ変わってきますよね。
そのそれぞれの人のね使い方によって変わってくるということになりますよね。
まあ、個人的にはですね、なので来年ですね、iPhone Nano を出してほしいなと思っております。
で、どういうこと。
4インチぐらいのちっちゃいやつなんです。
ちっちゃいやつ、はい、とにかくちっちゃいやつ。
今度は逆に
ものすごくちっちゃいやつ、
iPhone7、iPhone7 プラス、iPhone7 Nano、
Nano ね、
はい、はいはいはい、ちっちゃいのから大きいのまであるとですね、選択肢が広がっていくからなんて勝手に思ってるんですけど。
なるほど、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。